皆さんこんばんは。感謝します。カリスマのですね、セミナーを学びを話していきたいと思います。今パトモスチームがですね、使わされていて、なんか日曜日のメッセージはダニエル書の7章でなんかその、ヨーロッ、反キリストのところといいますか、第4の獣のところだったと思うんですけど、なんか、どういうメッセージだったのかですね、気になるところなんですけど、いい取りなしていきたいと思います。またイザヤ牧師がですね、御声新聞に書いておられましたけども、前回のそのヨーロッパチームで何て言うんでしょうか、光牧師の iPad を列車の中に忘れられたのをその予告があってですね、前もって祈っていて、まあ、普通戻らないですけど、戻ってきたとかですね、そういう証があって、やっぱりこれからその賜物の働きっていうのはですね、大きな役割を果たすっていうことを、覚えてですね、さらに学んで熱心に用いていきたいと思います。今日はですね、それでは見分けっていうことについてですね、短く学んでいきたいと思います。最初に、ね、聖書を開きください。テサロニコ人への手紙第一テサロニケですね、5章、19節からお読みいたします。3版の方は401ページ、第2版の方は367ページになります。テサロニケ人への手紙第1、5章の、19節からお読みいたします。御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。しかしすべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。お祈りいたします。愛する天のお父様、このセミナーの時はありがとうございます。今日も必要なことを私たちが学び、またこの終わりの時に備え、賜物を用いていけるように助けを導いてください。この時を感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。改めましてこんばんは。感謝します。インターネットの方おはようございますでしょうかね。感謝します。どうですね、今日はですね、見分けっていうことについて学んでいきたいというふうに思います。私は今ちょっと派遣のアルバイトをですねしているんですが、いろんなところに行くんですが、最近そのコンビニのお弁当のですね、作るところにも行ってるんですね。で、二つ驚いたことがあってですね、一つは外国人の方が多いっていう、半分以上ですね、いるっていうことと、もう一つはですね、製品の管理がですね、もう徹底して厳しいんだなっていうことをですね、思いました。こう、まず私たちの方からすると、服装とか、目しか見えなくなってですね、もう手袋も、別のところに行ったらすぐ全部取り替えてとかもすごい気を使っていてですね、厳しいのと、異物が入らないんですね。髪の毛とかなんか骨とかですね、そういうのが入らないようにっていうことをすごいチェックしていてですね、企業っていうのはすごいんだなっていうですね、まあそれは常識なのかもしれないですけど、思いました。で、神様の働きっていうのはすごく私たちを、聖霊の働きっていうのは私たちを豊かにし、祝福してくださるんですけど、サタンの働きっていうのは私たちをこう破壊していくわけですね。なので、こう、やっぱりその悪いものをこう、お弁当じゃないですけど、溶けて、良いものと悪いものっていうのをこう、チェックして、見分けないといけないっていうことをですね、私たちは覚えていきたいと思います。そして聖書が、見分けなさいっていうことを言っているっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、もう一度言います。で、日本のキリスト教会 の、 まあ、大きな、まあ、特徴としてですね、パウロ牧師が書いておられましたけど、その全部否定的なことを否定する、賜物とかですね、そういうことを、全く否定する教会と、いや人、そういう方々、クリスチャンの方々がいるのと同時に、全部受け入れるですね、霊的なこう予言とか全てを全部受け入れてしまうということをしているところとかですね、そうちょっと極端にですね、こう なっている傾向があるということなんですけれども、でもその中で聖書は何て言っているのかというと、見分けなさいということをですね、言っています。ですので、私たちは見分けるっていう、まず姿勢をですね、持つということが 聖書的であり重要であるということを覚えていきたいと思います。見分ける姿勢があるということはですね、私たちにとってまず大事なことであるということをですね、覚えていきたいと思います。では賜物のことについてですね、いつも学んで基本的なことを見ていきたいと思うんですけど、まず聖書に従って用いるっていう大原則ですね。何でも物差しが必要ですけど、先日の長崎のブログを見てたら、エアコンを直している方がいてですね、電気工事士の方が元ですね、しっかり直しておられたって書いてあったんですけど、やっぱり物が分かってる人がやると、やっぱりこうきちっとするわけですよね。で、聖書はもう完璧にその賜物のことに関して神様がやっているこの物差しでありますので、説明書でありますので、必ず聖書に従って用いるということをですね、成していきたいと思います。で、一つは教会のものであるということですね。私たち一人一人に表されるんですけど、教会に与えられたものであるということ、それを正しく捉えて教会のものとして用いていくということですね。第一コリントの12章の11節から12節と27節にですね、そのことが体の一部であるということをですね、書かれています。で、だから私たち一人一人いろんな賜物があるんですけれども、9つの賜物のうち何か一つ以上あるんですが、それは教会に与えられているものであるということをですね、覚えていきたいと思います。そしてなので教会の秩序に従って用いなさいということがですね、14章の39節40節に書かれています。秩序は優先するということですね。で、今までちょっと賜物の中で混乱があったのは、その教会の中で賜物が現れてくると秩序が混乱してしまってですね、コリントの教会ではみんな勝手に異言を語ったり予言をしていて、集会が混乱していたということなんですけど、そういうことをしてはいけないということですね。ちゃんとリーダーに、教会だったら牧師に従って、その管理の中で用いていくということですね。で、賜物は秩序が優先します。そしてもう一つは吟味をする。必ず例えば予言だったら、どんな方が予言してもですね、また間違えてしまう。コリントで、どんな方が予言しても見分ける必要があるということですね。他のものは吟味しなさいとあります。ですから新約時代の予言は間違うことがあるので、私たちはこの間違いが許されるので吟味をしなくちゃいけないということですね。覚えていきたいと思います。で、今日のちょっとこともとも関わるんですけど、なぜかというと、こう神様から来るものと人から来るものと、あとサタンから来るものがあるということですね。なので人とから来るもの、サタンから来るものを排除して神からのものを受け取るということですね。で、その神様からものって確認できたら受け取るということですね。何でもそのままこう受け取るんじゃなくて、ある見分けというフィルターを通してから受け取るということをですね、成していく必要があるということですね。でも、死の十字架のことはいつも吟味吟味って教会の方言われているので、もう耳にタコができるぐらい聞いておられると思うんですけど、でもやはりこう自分のこととなるとですね、なんか急に見分けがなくなってしまったりとか、難しくなったり、私もそうですけど、そうだと思うんで、やはりこう吟味をするっていうですね、いつも姿勢を持って、また吟味について学んでですね、いきたいと思うんです。で、まあ、吟味の土台っていうのはまた聖書なんですけども、そして、神様に聞き従うというですね、この、土台があるときに、正しく賜物というですね、成長し、用いられていくっていうことを、覚えていきたいというふうに思います。で、今日のその見分けのところをですね、見ていきたいと思うんですけども、見分けは、その聖書が言っていることなんですが、まず聖書に、いろんな、終わりの時代に向かってですね、こう素晴らしいリバイバルとともに、何かこうサタンの働きっていうのも惑わしっていうのもいろんな形で起こってくるんじゃないかと思うんですが、そして今までもいろんな異端とかも現れてきたわけなんですが、その、一つ大事なことはこう聖書に書いてあることですね。これは重要なことであるっていうことですね。なので その聖書に書いてないことはですね、あまり重要なことではないということです。で、そのことをですね、まず覚えていきたいと思います。で、イエス様が言っていることの一つにですね、三条の説教のところで、こう身によって見分けなさいっていうふうにですね、言われています。で、羊と、狼とかですね、茨とブドウとかいうふうにこう分けて言っておられますけど、全くこう質が違う。だから何て言うんでしょうか、クリスチャンにはクリスチャンの実が結ばれていくけど、そのいわゆる救われてない働き人ですね、そういう人にはこうクリスチャンじゃない実が表されてくるっていう、違う実ができてしまう。だから身によって見分けなさいっていうことをですね、言っているわけです。で、今私たちの周りにですね、みんな知ってる人ばっかなので、あいつは偽だとかですね、そういう人はいないと思うんですけど、でもこれからたくさんの人がやってくるので、その時にその、私はそので働き人として働くんですけど、偽、つまり救われてない働き人っていうのはこれから起こってくるっていうことを、言ってるので、そのことをですね、覚えていきたいと思います。でもこれはただ単に正しい行いかっていうと、本にもありましたけど、その、ガンジーとかそういう立派な人もいますし、その正しい行いが身とは限らないわけですね。その結果、人々が救われているかとかですね、そのみんながこうイエス様に献身的になっているかとか、やっぱりそういった身がですね、重要であるということを覚えていきたいと思います。で、私は身が結ばれてないからダメなんだとか思う方がいるということなんですけど、でもこれはそういう身じゃなくて、全く違う、ノンクリスチャンの人なんて全く違う身が現れるということをですね、覚えていきたいと思います。那須のですね、宣教師訓練センターでですね、奥山先生が外国人の方がいっぱい来てるわけなんですけど、なんかおかしい人が一人いるっていうことでですね、それで見分けるようにっていう、見分けなくちゃいけないっていうことで考えてですね、一人だけを呼んだら怪しむので、みんなに証をしてもらってですね、してもらったそうなんですね。そしたら、そのおかしいと思った人の番になったら、やっぱり証がおかしくてですね、で、結局問いただしたら、中国の方のからのスパイだったっていうことがですね、分かったっていうふうに聞きましたけど、やっぱりこう、なんていうんですか、こう、クリスチャンじゃないと証がおかしいとかですね、そういうことが分かりますし、身によって私たちは見分けることができるっていうのが一つあります。で、そして、そしてまた、聖書に書かれてないことがあるわけですね。書いてないこと。でも、神様から、来るものもあるわけです。で、例えばその倒れるっていう現象ですね。皆さんもなんかこう集会とかで人が倒れたりするのを見られたことあると思うんですけど、その聖霊によって倒れるってことは確かにあるわけです。でも聖書にはこう実際にそうやって倒れるっていう、なんか恐れて倒れるとか、なんかですね、そういうのはあるんですけども、いわゆるこう集会でやってるような倒れ方っていうのは書いてないわけですね。だけど確かにある聖霊によって来るものがあるわけです。で、酒によってはいきますと、御霊に満たされなさいとありますから、何かこう御霊に満たされるっていうのはこうお酒に酔ったような感じにですね、こうなる症状なので、そうやってこう倒れたり、なんか笑い出したりとか、そういうことが確かにあるんだと思うんですけど、でも具体的にあまり書いてないわけですね。でもそういうことに関しても、例えば倒れることに関しても、神様、聖霊によって倒れる人と、人間的に倒れる人とですね、サタンによって倒れる人がいるっていうことですね、そのことを見分けていく必要があるっていうことですね。で、私はですね、なんか、どうも倒れやすい人に見られてるみたいでですね、集会の時なんか3人ぐらい最初に最初に3人ぐらいの人がこう倒れると、あとダーッと倒れやすいっていうですね、そういう傾向があるみたいなんですね。私はよく知らないんですけども、でなんかこう九州のある聖会でですね、ある器が、外国人の器の方が来た時に祈っていただいたんですけど、 なんかこう私を示してくださってですね、最初に。で、私は倒れやすい人間だと思ったみたいなんですけど、でも私ですね、もう聖霊様の力は感じたんですけど、倒れるって感じじゃなかったんですね。でもですね、こう祈ってるうちにその方がこう押してきたんですね、手でこうやって。で、あ、これはまずいと思ってですね、集会の妨害になると思いまして、それでポッと倒れたんですけど、でも全然それは全く人間的なですね、倒れ方でありました。で、皆さんもそういうことあるかもしれないんですけど、神様によって倒れるって場合ももちろんあるわけですけど、人間的に倒れてですね、気を使ってとかですね、そういう場合もあるし、あとサタンによって倒れる場合もあるっていうことですね。で、ある人は聖霊のバプテスマを受けてなかったり、そういう方がこう悪霊のいる人を祈ったら逆に倒されてしまうとかですね、そういうこともあるので、はっきりサタンはこう人を倒すということをですね、覚えていきたいと思います。で、私たちこれからその見極めをですね、しないといけなくだんだんなっていくと思いますので、そのことをですね、覚えていきたいと思います。で、皆さんよく聞いておられると思うんですけど、フィリピンで2000名までですね、成長した、6年間で2000名って言いましたかね、すごい急成長した素晴らしい教会があったんですけど、その教会で ある時説教はおかしくなかったんですけど、マイクに向かってふーってこう吹いてですね、ふーって吹いてですね、そしてそのマイクに向かって吹くとみんながこう倒れるわけですね。で、そういう現象があって、で、日本のチームが行ったその時にいて、秋元牧師がそれはちょっと神からじゃないってことをこうはっきりこう分かったので、その教会の牧師さんに行ったんですけども、それ受け入れられなかったわけですね。でもその後その教会どうなったのかというと、結局2000名集まってたんですけど、亡くなってしまったわけです。だから霊的なことってすごくある意味怖いなと思うんですね。だからリバイバルも起こってくるんですけど、これから霊的なことを正しく見分けないと大変なことになるので、やはりこう見分けるっていうことをですね、熱心に求めていきたいと思います。一つは教会っていう私たちの守りがあるので、教会の中で見分けていくっていうこと、群れの中で見分けるっていうことをですね、求めていきたいと思いますし、あと聖書を読んだり、特に聖書を読んだり礼拝に出て主に触れ続けるっていうことがですね、個人的にもその土台となっていくっていうことを覚えていきたいと思います。で、あと見分けの賜物の人がですね、いますね。9つの賜物の中で見分けっていう賜物があるので、そういう方はまた別個にそういう賜物が与えられているので、パッと分かってしまったりするわけですね。冬の白馬キャンプの時に見分けの実践のところに行かれた方がおられると思うんですけど、ヨハネ・モレ牧師が導かれたんですけど、こういうファイルみたいなのを持ってきてみんなに回してですね、これはどう感じるかとかですね、こう見てもらったんですね。で、一つのファイルには何にも入ってなくて、で、もう一つのファイルには自分のこのメッセージが入ったテープがですね、入ってたそうなんです。で、みんながそれを悪霊だって言わなくてよかったって言うんですね。笑って冗談で言ってましたけど、みんなこっちの方がいいって言ったそうですね。精霊を感じるっていうふうに。で、あ、そうなのかと思って、で、なんかもっとすごいもの入れといたらですね、面白かったかなとは思うんですけど、ある時前、岡丸牧師がですね、おられた頃、木本牧師がその偽予言のですね、テープを持ってきて、それで、内容でですね、これを聞いて、みんながこれをどう思うかって、ここで、その見分けの、なんていうか、訓練とかテストをしようと思って、こう、進学校に持ってきたそうなんですね。そしたら、それを持ち出した瞬間にも、岡丸牧師ですね、皆さんこれに触れてはいけませんとかね、これは危険ですとかですね、これはサタンが働いていますとか言い出しちゃってですね、結局そのみんな見分けの訓練にならなかったっていうですね、有名な話がありますけど、やはりその見分けの賜物の人はそのあるものを感じて、これは違うとかすぐ分かっちゃうですね、霊的に分かってしまう人たちがいるということもですね、それもまた教会なので、そういう方々がいて見分けがまた私たちに守られていくということを覚えていきたいと思います。ただその場合でもその吟味はですね、必要ですし、牧師のカバーの中で見分けの人もこう用いられていくということをですね、覚えていきたいと思います。 それではですね、私たちもその見分けるということをですね、なんかこう最近すごく語られているようなので、さらに熱心に求めてですね、いきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。さらに働きが大きくなり、また委ねられてくる事柄が大きくなっていきますけれども、その中で私たちが本当に見分けることができるように、正しく主に聞き従っていけるように、また霊的に違うものをまた見分けれるように助け導いてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。